外食の達人になる30の方法。その18。なぜ食通は嫌われるのか。あなたは自分が食通と思いますか。食通とは食べ物の味や知識について詳しいことを言います。普段から美味しいものをたくさん食べていて、美味しいものについて詳しいのが特徴です。食通になるのはいいのです。食の知識を身につけることは悪くありません。むしろ素晴らしいことです。食通になれば食にまつわる話を紹介できるでしょう。美味しいお店を紹介したり、食の豆知識を披露したりできるはずです。食のトリビアを紹介すれば、へっと驚かれ、まだ盛り上がるに違いありません。もちろん食通になるのはいいのですが、食通になるにつれて注意したいことがあります。それが知識をひけらかすような話ぶりです。なぜ食通は嫌われるのか。もちろん聞かれた時に答えるくらいならいいのです。相手からの要望ですから自信を持って答えても悪印象はありません。なるほど、そうなんだね、よく知っているねと感心されるでしょう。しかし聞かれてもいないのにずけずけ自分から話すのは注意したい。上から目線になりやすい。知識をひけらかすような話し方になりやすい。食通になると自然と偉そうな話ぶりになることが少なくありません。これは無意識のうちに起こります。自分の知識に自信を持つと尊敬されたい気持ちが出て自然と知識をひけらかすような話し方になりがちです。いつの間にかああだこうだと知識をひけらかすような話ぶりになってしまいます。知識をひけらかすような話し方は嫌われる。知識をひけらかすような話し方は嫌われます。相手は私はこんなに詳しい、こんなことも知らないのと言われているように感じてストレスを感じるでしょう。場の空気が硬くなり相手を萎縮させてしまいます。感じが悪いだけですればまだいい方です。人によってはバカにされた、見下されたと感じて大きな不快感を覚えることも少なくありません。もちろん本人に悪気はありませんが、結果として嫌われることになります。大切なことは相手がどう感じるかです。自分は親切に話したつもりであっても相手が不快や抵抗を感じたら NG です。知識をひけらかすような話し方は遅かれ早かれ嫌われるのがオチです。知識をひけらかすような話ぶりは不快感を与えるもと。世間では食通のトークが苦手という人も少なくありません。なぜ食通は嫌われるのか。食通がいけないのではありません。知識をひけらかすような話ぶりがいけないのです。知識をひけらかすような話ぶりは不快感を与えるもとです。相手を見下すような態度や話し方になっていないか振り返ってみてください。うんちくなら何でも話していいわけではありません。相手にとって興味のあるうんちくならいいですが、そうでないならただの退屈話です。興味のないうんちく話を聞かされることほど退屈なことはありません。相手が興味のない素振りを見せたら早めに話を終えるのが賢明です。食通になっても偉そうな話ぶりにならないように注意する。